人生のビジョンの見つけ方。お笑い好きの少年がフィンランドで芸人になり、日本の笑いを北欧へという夢を抱くまで、中高生編。はい、ということで人生のビジョンの見つけ方シリーズ第2弾でございます。途中からね、お聞きの方はぜひ初回から聞いてみてください。前回お話ししたのが、私源高木が中学校 1,2 年生くらいの頃にインターネット上にあります参加型お笑いコミュニティというものに足を踏み入れたというところまでね、お話しておりました。ネットお笑いとか呼ばれてましたね。で、そこにいる人たちはネット芸人っていう風に呼ばれていてね、でみんなが自分で書いた漫才とかコントを見せ合ったりとか、であと大喜利を一緒にやって、でお互いに評価し合って誰が面白いか決めるとかね、そういう世界がありました。で、自分も当時ね、ホームページとか作ってね、お笑いの企画やるとかしてましたね。みんな持ってたんですよ、ホームページを。今みたいにほら SNS がないから、ネット上に姿を現すにはホームページを作るしかなかったっていうところですね。で、主な活動場所ってみんなネットなんですけど、ただ同時にオフ会とかも結構開催されてたんですよね。リアルにみんなが集まって20人30人ぐらいで大喜利やったりとか、そういうイベント、お笑いイベントが、定期的に開催されてました。で、参加してたんですね。中学生ながら参加してて、まあ、同い年くらいの人も何人かいたんですけど、まあそこもどんどん仲良くなっていきましたけど、ただまあほぼほぼやっぱ我々は最年少で、周りにいるのは年上ですよ。大学生とか20代の人もいたし、下手したら30代くらいの人たちもいたんですよね。だから本当に子供って感じでね、そういう場に参加してお笑いやってましたけど、なんか大喜利とかネタ作ったりとかやってましたけど、やっぱりね、周りが大人だからさ、いわゆるこのシンプルな大喜利力とか、なんかそのホームページでの企画運営力みたいなところでは、まあ、どうも勝てないなっていう思いがあったんですよ。まあ、それはそうですけどね、大人の中に中学生がいるんだから勝てるわけねって感じなんですけど、まあそんな思いがありました。で、なんかきっかけないかなって思ってた時に転機が訪れまして、当時おそらく2004年とか2005年くらいだったと思うんですけど、その MP3 っていうね、音声ファイルの拡張子がありますけど、その MP3 になんか変換したりとか、その音声ファイルを編集できるみたいなフリーソフトが出てきたりしてたんですよね。音声ファイル編集ソフトとかで、プラスみんなホームページ持ってて、それは無料のレンタルサーバーっていうのを使ってたんですけど、それもどの容量が増えていって、その無料のレンタルサーバーでも、要は音声ファイルがアップロードできるくらいにはなっていったんですよね。とは言ってもなんか50メガとかなんですけど、そういうテクノロジーの進化があった時にですね、たまたまそのネットお笑いのコミュニティの中で、なんか自分のフリートークを音声ファイルにしてアップロードして、それを周りに聞かせてるっていう、なんか同い年くらいの人がいたんですよ。それを発見して、でそれを見た時に、あ、こんなことできるのかって思ったのと同時に、もうすぐ真似してみたいって思うようになったんですね。というのも、なんでそれ真似したいと思ったかっていうと、やっぱり爆笑問題さんが好きだったこともあって、爆笑問題カーボーイとかの深夜ラジオをよく聞くようになってたんですよ、中学生くらいの頃からね。で、爆笑問題さんのラジオとか、伊集院さんとか、あとサマーズさんとか極楽とんぼさんとか、 TBS ジャンクですけど、それをすごい聞くようになってて、でラジオに熱中していった、傾倒していったってのがあるんですね。で、なんでラジオにハマっていったかって思ったら、今思うといろんな要素があるなと思っていて、私一人っ子なんですよ。一人っ子プラス親が結構新しい仕事で忙しそうにしてたんで、一人っ子かつ結構鍵っ子だったんですね。家に帰ってきても親は残業してるみたいな感じでね、で結構一人の時間が長かった、プラスあとスポーツ系の部活とかしてたわけじゃないから、なんかこう友達と遊んだとしても、その後一人の時間っていうのは結構余ってたんですね。だからラジオって2時間ぐらいありますけど、それを消費するのが全然大変じゃなかったんですよ。っていうのもあったし、なんでテレビじゃなくてラジオかっていうと、やっぱりラジオの方がもっと密室感があるんで、なんか隣で喋ってくれてるみたいな感じがあるんで、親近感も感じてたのもあると思うんですよね。あ、単純に面白かったし、普通にね。っていうのがありまして、よし、じゃあ最近よく聞いてるあの深夜ラジオみたいな、ああいう芸人さんのラジオの真似をして、ネットで音声ファイルアップロードしてみようみたいなことを始めたんですよね。で、当時、ネットお笑いの世界にはたくさん大人もいたんですけれど、その中でこういうネットラジオっぽいことをやってる人ってのはほぼほぼいなかったんで、なんかその界隈の中でもちょっとネットラジオをやることで、こうポジションが確立されたなみたいな感じはあったんですよね。それも嬉しかったし。まあ、とはいえ別に普通に中学生らしいことを話してただけですけどね。なんか今日の 帰りの会がこうこうこうでちょっとうざかったわとか、なんか腕の骨折れちゃったわとかみたいなことを声変わりもしてないやつがやってるみたいなことだったと思うんですけど、ただ自分としてはちょっと満足感はありましたね。でそんな感じで、ネットで発信するのも楽しかったし、あとこうラジオでね、爆笑問題さんがこの大学時代のこう話をするわけですよ。日芸時代の話をして仲間との思い出話をしてるのを聞くのも大好きだったんで、なんかこう進路、将来の進路で言うと、すでに中学生くらいの時には日大芸術学部に行きたいと思ってたんですよね。だから高校すっ飛ばして中学生ぐらいの時にはもう日芸行きたいなって思ってたと思うんですね。でそんな感じで日芸を目指すっていうところですね。まあだから高校は本当にどこでもよかったんですよ。別にどの高校でもよかったんですけど、もうすでに日芸に行きたいって思ってたんで、どこでもよかったけど、まあなんとなくなんか中学校も別に普通にしてたけど、なんか友達いなかったとかでもないけど、まあなんか気持ち的になんかリセットしようかなみたいな思いもあって、高校は誰も中学生の同級生が行かないところにしようかなと思って、でプラスなんかこう私服の学校があったんですね。恵比寿にある高校があったんですけど、そこに行ってみようかなと思ってそこに行きましたね。でも別にそんな深い理由はないですね。どうでもいいと思ってた高校は、なんか大学に行きたかったからっていうので行きました。高校進学しましたね。で高校進学してからもこのネットでの活動っていうのはもう変わらず、何も変わらず続けてましたね。ネットのお笑いの世界でネット芸人として活動するっていうのをやってました。ネットラジオを続けるっていうのもやってましたね。で高校で暮らし過ごしていくんですけど、これね、高校1年の時は結構良かったんですけどね、なんか2年3年の時のクラスがねちょっとしんどかったんですね。これはもう本当クラス替えのせいなんですけど、クラス替えのなんかパワーバランスがあんまちょっと良くなくて、なんか1年の時は割と楽しくやれて、まあある程度楽しくやれてたんだけど、2年3年が本当にちょっとクラスのせいもあってちょっとしんどかったっていうのがあるんですね。でそんな時もね、爆笑問題さんに救われましたね。というのも太田さんのね自伝があるんですよ。カラスっていう自伝があるんですけど、それを読んでね、太田さんってね高校時代ね3年間本当に友達が一人もいなかったんですよ。なのに1回も休まないで皆勤賞っていう、信じられない友達一人もいないのに皆勤賞っていう生活してて、でそういうのを見てたんで、読んでたんで、自分もちょっと今高校の中でちょっとあんまハマってないっていうか、うまくあんま言ってる感じしないけど、特に2年3年生の時はしんどかったですけど、まあでも太田さんに比べればちょっと まだマシだろうなと思いもあったし、で太田さんがこういう状況なら自分もなんかやっぱ大学行ってね、太田さんみたいに日芸行ってもっと楽しい生活になりたいなと思って、そのために、勉強とかも結構頑張った部分はありましたねっていう感じで、高校生活はまあまあなんですけど、でもやっぱりネットではいろいろ活動してましたんで、なんかそこでいろんなことやりましたね。例えばなんかネットラジオのフリートークをまとめて CD にしたんですよ。それは当時ね、滑らない話って番組がやっぱりよく放送されるようになったんで、なんかエピソードトークっていうか滑らない話みたいなのが認知されたんで、よしじゃあこれはということで、自分もネットラジオでやってたフリートークをまとめて CD にしました。でそれをね、いろんなところに送ったんですよね、なんかラジオ局とかで。その中で一回チャンスをつかんだのが、なんかラジオ日本っていう局があるんですよ。でその局でね、フリートーカージャックっていう番組が当時やってまして、若手の芸人さんとかいろんな演歌歌手の人とか、そういう人を集めて、フリートークさせるみたいな番組、エピソードトークさせるみたいな番組だったんですけど、その時にね CD をそこの局の番組に送ってね、それで、ああじゃあこんなことやってるんだったら出てみないっていう風に言われて、高校2年生かな、2年生の時にその番組行ってエピソードトーク喋りましたね。で本当普通の出演者としてね。で実はそれでギャラをもらったんですけど、3,000円ギャラをもらったんだけど、人生で初めて稼いだお金がそれでしたね。バイトとかもしてなかったから、本当に人生で初めて稼いだお金っていうのは喋って稼がせてもらったってのがありましたね。でなんかそういうのもやってたし、あとネットでいろんなオフ会とかもやってたから、そのイベントとかをなんか収録して CD にしたりとか DVD にしたりとかして、まあ、ネットで売ったりとかそういうこともやってましたね。でそれで買ってくれた子がなんか北海道に住んでる同い年だっていう女の子だって言うんですけど、その子から手紙をもらっていつも聞いてますみたいなのもらったりとかしてて、なんかやっぱりネット上で発信してこんなつながりが生まれるんだなっていうのは非常に驚きの体験がいろいろありましたね。であと高校の時もなんか文化祭、3年生の時かな、なんか文化祭でトークライブやったりとか、なんかで大学高校の先生に、お前大学生みたいなことやってるなとかって言われたりとか、そういうのやってましたね。で、まあ、とにかく高校の時はちょっとまああんまりって感じだったんですけど、でもやっぱ大学に行きたいっていう、ね、日芸に行きたいっていう目標が強かったんで、まあ、それで頑張れたところありましたね。予備校に行ったりとかもしたし、あと大学受験のためにすごい勉強したりとかもしてましたね。ただ一個さ、失敗したと思うのがさ、やっぱその時なんか自分に自信がなかったんでしょうね。大学受験の時にね、 ちょっと自分に嘘ついて合格したんですよね。なんか今こうやって話してるんだから、普通に爆笑問題さんが好きでお笑いでとかね、なんで爆笑問題さんは演劇画家に入ってたのにあんたは演劇じゃなくてテレビラジオの放送なのとかって言われても、いや私はあの演劇よりもテレビラジオの興味あるんでとか、こうやって本当に思ってることを言えばよかったと思うんですけど、なんかその当時ね、自分に自信がなかったんでしょうね。嘘つきましたね。なんかというのも当時なんか環境問題、ロハスとかそういう概念が、環境問題とかっていう概念が広まってきた時だったんで、なんかテレビでね環境問題を題材にした、バラエティ番組がやってたんですよ。で、それとかを見て、あ、私はなんかこんな番組を作りたいですみたいな、このバラエティの力で世界を良くするみたいなことをやりたいですみたいなことを、なんかこうやって言えば気に入られそうだなみたいなことを言って、でも別に本当は番組作りたいとかじゃないんですよね。普通に爆笑問題さんに憧れて仲間と出会いたいとかラジオやりたいとかそういうことだったんですけど、なんかちょっとそういうのはね、嘘ついちゃいましたね。で、結局人生あった後振り返ってみると、本当に思ったこと正直に言ってたりやってたりするやつの方がうまくいってるんで、間違ってたなと思いますね。だからこれはアドバイスですね。人生のビジョンを見つけたいんだったら、素直に本当に思ってることを人に伝えるべきですっていうのは自分の過去の自分にも言ってやりたい。まあそんなこともしたんですけど、一生懸命勉強したこともあって晴れてですね、日大芸術学部放送学科に入学することができました。これからね、いわゆる思い描いていた大学生活ですよ。青春時代に突入するわけでございます。まあとんがり倒してますけどね当時爆笑問題さんの影響もあるし、あと高校時代でその鬱屈してた、まあネット上では普通に友達もいたし遊んでましたけど、その学校生活で鬱屈してた部分もあるんで、ちょっとその反動もあって、まあ、大学時代ではいい意味でも悪い意味でもちょっと目立ってたかなと思います。ということで、人生のビジョンの見つけ方中高生編のお話をさせていただきました。次回からは日大芸術学部時代のお話をさせていただきます。ということで、次回のトークテーマもお楽しみに。さよなら。もいもい。